今朝私たちに与えられました聖書を拝読いたします。出エジプト記20章16節です。旧約聖書126ページです。出エジプト記20章16節。隣人に関して偽証してはならない。言葉の罪と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の16節をご一緒にお聞きいたしました。もう一度繰り返してお聞きいたします。隣人に関して偽証してはならない。モーセの実会の第9番目の言葉です。偽証という事柄がここで問題になっていますが、この偽証ということでは一体どの程度の範囲のことが考えられているのでしょうか。仮にこれを法定用語として用いられる偽証というふうに考えるのであれば、私たちはめったにこの戒めに触れるような過ちを犯すことはないと言えるかもしれません。というのも、そもそも私たちのほとんどのものは裁判の証人として出廷を求められ、そこで正式な証言をするというような経験を持たないだろうからです。裁判で証言する機会がもともとないんですから、偽証の罪を犯す可能性もほとんどないということになるでしょう。もしここで言われている偽証という言葉をそういうふうに受け取るならば、この戒めは私たちの多くの者にとってあまり関わりがないことになります。しかしその一方で、この戒めの範囲を非常に広く受け取ろうとすることもあり得ます。例えば宗教改革者のマルチン・ルターという人物が、聖書の教理を教えるために小教理問答書というのを書いたのですが、その際実会のこの9番目の戒めについては、これは嘘をついたり他の人を中傷したり悪口を言ったりすることへの戒めであると教えたということが知られています。仮にこの戒めをそこまで広げて受け取るならば、今度はこの戒めに抵触しないような人どこにもいないということになるだろうと思います。嘘をついたりあるいは適当な返事でその場をやり過ごすようなことというのは誰もがすることであろうからです。一体全体この戒めは本来はどういうものだったんでしょうか。でそのことを知るためには、古いイスラエル、古い時代のイスラエルにおける裁判のやり方というのを思い起こすのがいいかもしれません。これは聖書の中にもいくつかそういう場面が出てくるんです。ソドムの町の門に好んで座っていたロトをはじめとして、たくさんの場面が思い浮かびますが、例えばです、ルツ記の第4章にはボアズという紳士がルツの身の振り方をめぐって一つの裁判を行い決着させている場面が出てまいります。旧約聖書のルツ記4章1節と2節をお聞きいたします。旧約聖書の426ページです。旧約聖書426ページ、ルツ記の4章1節と2節を読みします。ボアズが町の門のところへ登って行って座ると、折よくボアズが話していた当の親戚の人が通り過ぎようとした。引き返してここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ボアズは町の長老のうちから10人を選び、 ここに座ってくださいと頼んだので、彼らも座った。で、これが古い時代のイスラエルにおいてごく普通に見られていた裁判の風景です。当時は裁判のやり方が今日とは随分違っていたんです。で、この時の裁判というのは、モアブの野からやってきたルツという女性を、このボアズと一緒に座っている親戚の人が引き取って、ルツそしてその母親のナオミの世話をするのか、それとも、ボアズがルツを妻として迎えていいのかということを決着させるために開かれたのですけれど、当時の裁判というのはここに言われているように、まず町の門のすぐ内側にある広場で開かれたんです。そして、それはそこに居合わせた全員の前で行われました。ですからこういう裁判には職業的な裁判官、専門家としての裁判官というのは関わらないんです。見守っている全会衆の前で民事であれ、あるいは刑事事件であれ、問題が取り扱われて、そこで証言台に立つ人の言葉によって判決が決まっていきました。で、ボアズがここで起こした裁判の場合で申しますと、親戚の人がルツたちの世話をするということを拒んで、その責任を放棄したために、次にルツたちの家系に近いボアズがルツとそれから姑のナオミの面倒を見ることになって、相手の人が履物をボアズに渡すというふうにこの先に話が進んでいきます。で、この履物が実際にボアズの手に渡って、町中の人たちがみんなそれを目撃するという仕方で、この時の民事訴訟は決着をしていったんですが、で、こういうことというのは刑事事件でも、ほぼ同じであったようです。で、犯罪を犯したとされる容疑者が町の門の広場に連れてこられると、その犯罪について2人または3人の証人がこの被告の有罪であるということを証言します。そして町の人たちがそれを聞いて、それに対する反対の証言がなければ有罪であると、あるいは無罪であると、そんなふうに判決が決まっていったようなんですね。で、そういう裁判ですから、この場面で証言が偽りの証言であったら困るわけです。偽証であっては困るわけです。私たちが今日聞いている第9番目の戒めの背後には、そういう当時の歴史的な実際の生活があって、そしてその中でこの戒めが語られています。で、そうするとです、この9番目の戒めというのは、私たちが日頃過ごしている日常生活の中でどんな小さな嘘も許さないというような、そんないかめしい言葉ではないということになるだろうと思います。で、どちらかというと裁判で証言をする際の偽証のことが考えられて、そういう席で偽りを言ってはならないと、そういうふうに語っている戒めということになるでしょう。しかしだからといってです、じゃあこの戒めが今度は私たちの日常生活とほとんど関わりがないということになるかというと、そうも言い切れません。なぜなら古い時代のイスラエルの裁判では、刑事事件やあるいは相続財産の争いのようなことから始まって、日常生活の中に現れる些細な争い事まで、本当にさまざまなことがここで扱われていたからです。今日でもです、例えば親類同士であったり、あるいは隣近所の間でお互いに利害が衝突したり、意見の相違があって対立を生じるというような場合があるかもしれません。で、そんな場合にはいちいち物々しく法廷に持ち込むなんてことはあまりないでしょうけれども、しかし私たちの場合だって意見の対立がある、そういう時が対立し合う相手との話し合いを第三者に見守ってもらいながら行うというようなことはあり得るんじゃないでしょうか。で、お互いに立場が違う者同士は最初はなるべく冷静に落ち着いて相手を諭すように話し始めるでしょう。しかしそれでお互いの立場がうまく折り合えないとなると、だんだんそれがエスカレートしていって、時には相手を厳しく批判したり攻撃したりするようになるというようなことだってありえるだろうと思います。ついには 罵り合いになったり、相手を非難し合いながら語り続けるというふうなことだって出てくるでしょう。そしてまさにそういう場面というのが、この第9の戒めが語られている背景となっている、そういう事態なんです。神様は私たちの日々の実際の行いだけではなくて、私たちが生活の中で何を語るか、隣人についてどのように語るかということにも関心を寄せられます。私たちが日々口に出す言葉というのも、神様にとってはそれは大事な事柄であって、とりわけ一緒に生きていかなければならない人々、ここで隣人と呼ばれるような人々と交わす言葉については、神様はこれをとても重大なことだとみなされるんです。私たちがお互いにコミュニケーションを持って言葉を交わすようにされているということは、これを神様からご覧になった場合にはとても重大な秘密の一つだと、そう言ってもいいくらいなんです。で、思えばです、人間ほど器用に言葉を操る生き物というのはこの地上には他にいないだろうと思います。今日動物学の研究者たちの間では、例えばイルカやクジラたちが海の中で言葉を使ってコミュニケーションしていて、餌の場所や天敵がいるかいないかということを知らせ合っているらしいということを教えてくれます。しかしそういうコミュニケーションというのは、私たち人間が普段使っている言葉にははるかに及ばないものです。人間は本当に細かなことまで言葉によってお互いの考えや知識をやり取りします。お互いの必要を伝え合い、協力し合って、そして個人では決して成し得ないような大きな技を言葉を使って協力し合って成し遂げていきます。言葉というのは人間が助け合い支え合う上で大変有用に働いています。しかし同時にです、それと同じくらい言葉には破壊的な力もあるということを私たちは知っているのだろうと思います。不用意にあるいは軽はずみに口にしてしまった言葉のために、お互い同士がせっかく築いてきた良い関係というのが一瞬で台無しになるという場合があります。ヤコブの手紙の3章の5節以下には、一度聞いたら忘れられないような私たちの真実を言い当てている言葉が記されています。新約聖書の424ページです。ヤコブの手紙3章5節から6節をお聞きします。424ページ、ヤコブの手紙3章の5節6節です。同じように、舌は小さな器官ですが大言相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身をけがし、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。ここに述べられていることというのはまさにその通り真実だと言わざるを得ないのではないでしょうか。先ほどのお祈りの中でも覚えてくださいましたが、今日異常気象による森林火災が世界中で報告をされています。で、あの火災の始まりというのはいずれも人間が起こした小さな失火です。しかし人の手が誤って火を燃え広がらせるだけではないのです。私たちに備わっている小さな舌、 私たちの口から出てくる言葉も小さな火をもたらす場合があります。そしてそれがどんどん言い立てられ煽り立てられていくうちに取り返しがつかないほど大きくなってしまう。もはやお互い同士の間柄にあって手の施しようがなくなるほど状況が険悪になるということがあり得るんです。しかしそのことでお互いが懲りて終わってくれればいいんですけれど、実際には下の炎というのは燃え広がると収まりがつかなくなります。最初は軽い思いで発せられた言葉がやがては悪意を持って相手のことを足ざまに立てる抽象合戦になる。そしてついにはあることないことを言い立てて相手を攻撃しないと気が済まなくなるというところまで行ってしまいます。私たちにはそういう愚かなところがあります。そしてそういう人間の愚かさに対して第9の戒めは語りかけてるんです。隣人に関して偽証してはならない、あなたの隣人についてあなたは偽証してはならないのだと、ここにそう言われています。気持ちがいくら逆だったからといってあることないこと相手についていい加減なことを語ってはいけないのです。しかしそれならばです、本当のことであれば隣人のことを悪く言ってもいいのでしょうか。新約聖書の中にちょうどこの実会の第9番目の戒めと同じ事柄が逆の方向から教えられている箇所があります。新約聖書のエフェソの信徒への手紙4章の25節です。新約聖書の357ページです。357ページ上の段の真ん中ぐらいですが、エフェソの信徒への手紙4章の25節をお聞きいたします。だから偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりませんと続いていきます。私たちの舌が体言相互して炎で隣人を傷つけるような場合、そこで傷つく隣人が自分の体の一部であると私たちは普段気がついていないのではないでしょうか。しかし聖書は教えるんです。あなた方はいずれにせよ互いにキリストの体の一部なのだ、主にあって兄弟姉妹なのだ。そしてそうであるのだから隣人についた偽りを語るのではなくて真実を語るようになさい、そう進めます。しかしそれならここで進められているその隣人について語るべき真実というのは一体何なんでしょうか。隣人について真実を語りなさい、そういうふうに聖書から語りかけられると私たちはふと気づかされることがあるように思います。それは私たちというのは隣人であるはずの人たちについて一体何を知ってるのだろうかということです。本当はあまり隣の人のことよく知らないのかもしれない、そんなふうに思わされます。長年連れ添っている夫婦であってもお互い同士のことを 何から何まで全て分かっているかというと、そんなことは言えないでしょう。でもしもです、私たちが自分自身のことをもっと相手に分かってほしいと、そう願うようなことがあるとすれば、実は相手もそれと同じことを私たちに望んでいるかもしれません。あるいはまた私たちが短気を起こす場合もあります。もう分かってもらわなくて結構だ。そんなふうに思ってしまうことがあるとすれば、その時が実は私たち自身もその相手のことをほとんど分かっていないということを表しているんじゃないでしょうか。聖書が隣の人について真実を語りなさい、そういうふうに進める場合に、それは決して漠然とした概念のようなことを言っているのではありません。聖書が真実という場合にはです、それは常に私たちの実際の生活、私たちの生きているこの日々の生活と密接に関わっています。シエスはこの真実についてヨハネによる福音書の中で弟子たちに別れの説教をなさったときにこんなことをおっしゃいました。ヨハネによる福音書の16章13節をお聞きします。新約聖書の200ページです。新約聖書200ページ下の段の少し右側ですが、ヨハネによる福音書16章13節をお読みします。しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。真理の霊とここに言われているのは神様のもとから来る聖霊のことですが、その聖霊があなた方のもとに来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるのだとここに述べられています。でこの真理というのは私たちの真実の姿であり私たちについての真相であるというふうに言ってもいいと思います。私たち一人一人が本当は何者であるのかということが聖霊がやってくると分かるようになるというんです。しかしです、聖霊がやってくると一体私たちの何が分かるようになるというんでしょうか。この同じ真理の霊の働きについてシエスは少し前のところ15章の26節のところでこんなふうにも語っておられるんです。これは一つ前のページですが199ページ15章の26節のところです。シエスはこうおっしゃいます。下の段の左の方ですが15章26節私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者すなわち父のもとから出る真理の霊が来るときその方が私について証しをなさるはずである。真理の霊である聖霊はあなた方一人一人のための弁護者だ。ここにそう言われています。聖霊が私たちをかばって弁護してくれるというんです。じゃあ一体どういう弁護をするんでしょうか。この人というのは欠点もあるけど取り柄があるとか、あるいはこの人の欠点や過ちというのはよく考えるとこの人自身のせいじゃなくて周りからそうなるように仕向けられたもので本当はこの人は悪くないんだというそういう弁護をするんでしょうか。そうではないんです。この弁護者、真理の霊は私たちのそれぞれのことではなくて主イエスを指し示して弁護するのだとここに言われています。 すなわち聖霊の弁護というのはです。地上を生きているここにいる私たち一人一人を指し示しながら、この人にはまだ取り柄があるとか、この人の欠点には同情の余地があるとか、この人はいいところがあると、そういうふうに言って弁護するんじゃなくって、ただシエスだけを指し示して弁護するっていうんです。シエスが十字架にかかって、この罪深い、過ちが多く、何の取り柄もなく、滅ぼされても仕方がないこの人間の罪をすべて背負って身代わりとなってくださった。そしてこの人を虜にしていた呪いを全部ご自身の側に引き受けて肩代わりしてくださった。だからこの人自身は依然として過ちや失敗を多く犯すんだけれども、しかしイエスの十字架によってその罪がすでに完全に清算をされて許されたものとされているんだ。この人はシエスによってもうすでに許しのもとに置かれた人だ。そういう弁護を真理の霊、聖霊がしてくださるのだ。シエスはそう弟子たちに教えられました。そして実はこういうシエスの許しのもとを生きるようにされているということが人間について聖霊が教えてくれる真理であり、一人一人の真実の姿だと、シエスはそうおっしゃるんです。で、そうだとすると、先ほどのエフェソの信徒への手紙の言葉というのは、どういうことになるんでしょうか。もう一度このシエスの言葉を頭に置いて考えてみたいんです。エフェソの信徒への手紙に戻りますが、357ページです。エフェソの信徒の手紙4章の25節をお聞きします。357ページ上の段の真ん中、エフェソの信徒の手紙4章25節を読みします。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。私たちの舌は小さな器官ですが、時にそらお互い同士の人間関係すべてを灰にしてしまうほどの深刻な火災を引き起こしかねない、そういう危険を持っています。で、そういうつらい悲しいことが起こらないように、それぞれについて偽りは捨てるように、そして真実を語るようにというんですが、この真実というのはです、主イエスキリストがこの隣人のためにも十字架にかかってくださって、この人の罪をも滅ぼしてくださった。あの十字架の上でこの人の罪はすでに滅ぼされているということになるんじゃないでしょうか。そして私たちの目の前にいるこの具体的な隣人というのは、その罪をシエスによって確かに許されていて、清められて、もう一度あなたはここから生きていいんだと、そう言われている人だということになるんじゃないでしょうか。日々の生活の中で私たちが隣の人について見出す欠点や罪の破れというのは、確かに今の時にはこれが目について気になるということがあるかもしれませんけれども、その欠点や罪というのはすでに主イエスがご自分の側に引き取り、十字架の上で滅ぼしてくださった罪であり欠けなんです。シエスがすでに十字架によって人間一人一人の罪に清算をつけてくださっています。私たちはみんなそういうシエスの十字架の出来事を知らされて、ここで生活をするように招かれているんです。シエスの十字架が確かに行われたのだ、それにもかかわらず自分の目の前の隣人について 確かにこの人には罪があり賭けがあると言い続けるとすれば、実はそれはそう言い続けている人がまだ主イエスキリストの十字架にかかってくださったことの意味をよく理解できていないということになるのではないでしょうか。そしてその場合にはその人はです、ただ目の前の相手の罪や賭けを責めるというだけでは終わらないで、実は自分自身がシエスの十字架の苦しみと死に取りなされて罪を本当に清めていただき、新しく生きるものとされているんだということも分からずにいるということになるのではないでしょうか。そういうことはもしかすると私たちにあるかもしれません。しかし私たちがです、そのことをなかなかわからないとしても、事実としてシュエス・キリストはもう十字架にかかってくださっているんです。聖書はそのシュエスによって私たちの罪は償いがつけられ、清算されて、私たちは新しくされているんだ、そう語っているんです。シエスの十字架がこの私の罪を許すだけではなくて、目の前の隣人の罪も清算し許してくださっている。そして私たちがお互いに生きるものとされているのだということを、これはぜひとも知らなくてはなりません。そしてそういうシエスの許しのもとで喜びながら生活していくのが、キリスト者にとっての日々の実際の生活なんです。もちろん私たち自身の生活実感としては、なお過ちが多く失敗もあります。自分がそうであるだけではなくて、目の前の隣人もそうです。ですからお互いに私たちは過ちが多く失敗もするんです。しかし、そういう一人一人が、まさに失敗をしがちなこの私が、また失敗をしがちな目の前の隣人が、キリストの十字架に取りなされて、そしてあなたの罪はここでもう清算された、あなたはここから生きていいのだと、そう宣言されているんです。シエスが罪を負ってくださったから、清算してくださったからこそ、神様の憐れみと慈しみがあなたを覆っている。あなたは神様の慈しみを聞かされて、ここから生きていいのだと、そう呼びかけられる。私たちはそういう生活の中へと招かれています。ですから隣人について偽証してはならない、そう呼びかけられている私たちは、兄弟姉妹たち、また隣人たちの落ち度や賭けや過ちを攻撃する代わりに、罪を許されて、ここからもう一度清められているものとして生きるものとされているということを、お互いに語り合い喜び合う者たちとされたいと願います。主イエスキリストの十字架から私たちの新しい命が今実際に芽生えていることを覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは偽証してはならない、隣人について偽りを語ってはならない、そのように聖書から呼びかけられています。私たちはつい自分が天使ではないので、さまざまな事柄を自分中心に思いはかり、隣に生きている兄弟姉妹となるべき相手といさかいを起こし、摩擦を生じ、お互いに嫌な気分で生活する時があること思います。そしてそのことが 延々と燃え広がって、ついにはお互いの生活が開示に帰してしまい、一体どこから関係を修復していいのか、途方に暮れるようになる場合もあるかと思います。しかしそのような私たちの惨めさ、私たちの罪を主イエスキリストがすべてご自身の側に引き受けてくださり、十字架の上に登っていてくださることを感謝いたします。主イエスキリストが私たちのために身代わりとなって死の苦しみを経験してくださり、実際に死ぬことによって罪の一切を清算してくださり、私たちには新しい命をここからもう一度生きるようにと招きが与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちが自分の判断の中で精一杯に正しくあろうとするだけではなく、自分の在り方だけではなく、どうか私たちの言葉と心にも主が清めを与え新しくしてくださっていることを知るものとさせてくださいますように、あなたの御前にあって感謝と喜びを持って、また隣人に対する寛容さと忍耐と愛を持って生きるものとしてくださいますように、そしてどうぞ私たちが主に取りなされ罪を許されたものとしての生活をお互いに生きることを通して、あなたの慈しみがこの世界の上に確かに注がれていて、一人一人が生きるものとなるようにあなたが望んでいてくださり、またそれが力を持って私たちに望むことを私たちが身をもって味わい証しするしもべとして歩んでいくことができますようにお導きください。ここから始まる新しい人巡りの時に、どうかあなたが私たちに隣人について真実を語る霊をお送りくださいますように、私たちが憎しみや苛立ちや反発に変えて憐れみと愛と忍耐と思って互いに共に生きるものとされますように願います。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。